寒い。手ぬぐいを下げて四つ棒へ下る。三畳へ着物を脱いで、段々を四つ降りると、八畳ほどな風呂場へ出る。石に不自由せぬ国と見えて、下は御蔭で敷き詰めた。真ん中を四尺ばかりの深さに掘り抜いて、豆腐屋ほどな湯船を据える。船とは言うものの、やはり石で畳んである。光線と名のつく以上はいろいろな成分を含んでいるのだろうが、色が純透明だから入り心地が良い。折々は口にさえ含んでみるが別段の味も匂いもない。病気にも効くそうだが、聞いてみぬからどんな病に効くのか知らぬ。もとより別段の持病もないから実用上の価値はかつて頭の中に浮かんだことがない。ただ入るたびに考え出すのは、白楽天の温泉、水滑らかにして行脂を洗うという句だけである。温泉という名を聞けば必ずこの句に現れたような愉快な気持ちになる。またこの気持ちを出汁への温泉は温泉として全く価値がないと思っている。この理想以外に温泉についての中文はまるでない。すぽりと浸かると乳のあたりまで入る。湯はどこから湧いて出るか知らぬが、常でも船の縁をきれいに越している。春の石は乾くまで暇なく濡れて、暖かに踏む足の心は穏やかに嬉しい。降る雨は夜の目をかすめて、密かに春を潤すほどのしめやかさであるが、軒の雫はようやくしげく、ぽたりぽたりと耳に聞こえる。立て込められた湯気は床から天井をくまなくうずめて、隙間さえあれば節穴の細きをいとわず、漏れいでんとする景色である。秋の霧は冷ややかに、たなびくもやはのどかに、夕げたく、人の煙は青く立って、大いなる空に我が儚き姿を託す。様々の哀れはあるが、春の夜の出湯の曇りばかりは、湯浴みする者の肌を柔らかに包んで、古き世の男かと我を疑わしむる。目に映るものの見えぬほど、濃くまつわりはせぬが、薄絹を一重破れば、何の苦もなく、下界の人と己を見出すように、浅きものではない。一重破り、二重破り、幾重を破り尽くすとも、この煙から出すことはならぬ顔に、四方より我一人を温かき虹のうちにうずめ去る。酒に酔うという言葉はあるが、煙に酔うという語句を耳にしたことがない。あるとすれば、霧には無論使えぬ。霞には少し強すぎる。ただ、このもやに春宵の虹を醸したるとき、初めて打倒なるを覚える。夜は湯船の縁に仰向けの頭を支えて、透き通る湯の中の軽き体をできるだけ抵抗力なきあたりへ漂わしてみた。ふわり、ふわりと、魂がクラゲのように浮いている。世の中もこんな気になれば楽なものだ。分別の錠前を開けて、執着の針張りを外す。どうともせよ、と湯の中で湯と同化してしまう。流れるものほど生きるに苦はいらぬ。流れるものの中に魂まで流していれば、キリストの御弟子となったよりありがたい。なるほど、この調子で考えると、土左衛門は風流である。スウィンバーンの何とかいう詩に、女が水の底で往生して嬉しがっている感じを書いてあったと思う。世が平生から苦にしていたミレーのオフェリアも、こう観察するとだいぶ美しくなる。なんであんな不愉快なところを選んだものかと今まで不審に思っていたが、あれはやはり絵になるのだ。水に浮かんだまま、あるいは水に沈んだまま、あるいは沈んだり浮かんだりしたまま、ただそのままの姿で苦なしに流れるありさまは美的に相違ない。それで両岸にいろいろな草花をあしらって、水の色と流れていく人の顔の色と衣服の色に落ち着いた調和をとったなら、きっと絵になるに相違ない。しかし、流れていく人の表情が、まるで平和ではほとんど神話か比喩になってしまう。痙攣的な公文はもとより、全幅の精神を打ち壊すが、全然色気のない平気な顔では人情が映らない。どんな顔を描いたら成功するだろう。ミレーのオフェリアは成功かもしれないが、彼の精神は世と同じところに損するか疑わしい。ミレーはミレー。世は世であるから、 世は世の興味を持って一つ風流な土左衛門を描いてみたい。しかし、思うような顔はそうたやすく心に浮かんできそうもない。湯の中に浮いたまま、今度は土左衛門の桟を作ってみる。雨が降ったら濡れるだろう。霜が降りたら冷たかろう。土の下では暗かろう。浮かば波の上、沈まば波の底。春の水なら苦はなかろう。と、口の内で小声に呻しつつ、漫然と浮いていると、どこかで弾く三味線の音が聞こえる。美術家だのにと言われると恐縮するが、実のところ世がこの楽器における知識はすこぶる怪しいもので、2が上がろうが3が下がろうが、耳にはあまり影響を受けた試しがない。しかし、静かな春のように、雨さえ今日を添える、山里のいつもの中で、魂まで春の出湯に浮かしながら、遠くの三味を無責任に聞くのは甚だ嬉しい。遠いから何を歌って何を弾いているか無論わからない。そこになんだか、上方の建業さんの地唄にでも聞かれそうな太棹かとも思う。子供の時分、門前によろず屋という酒屋があって、そこにおくらさんという娘がいた。このおくらさんが静かな春の昼過ぎになると、必ず長唄のおさらいをする。おさらいが始まると夜は庭へ出る。茶畑の10坪余りを前に控えて、3本の松が客間の東側に並んでいる。この松は周り一尺もある大きな木で、面白いことに3本寄って初めて趣のある格好を形作っていた。子供心にこの松を見るといい心持ちになる。松の下に黒くさびた金灯籠が名の知れぬ赤石の上に、いつ見ても分からず屋のかたくなじじいのように固く座っている。世はこの灯籠を見つめるのが大好きであった。灯籠の前後には苔深き血を抜いて、名も知らぬ春の草が浮世の風を知らぬ顔に一人に酔うて一人楽しんでいる。世はこの草の中にわずかに膝をいるるの席を見出して、じっとしゃがむのがこの時分の癖であった。この三本の松の下に、この灯籠を睨めて、この草の香を嗅いで、そしておくらさんの長唄を遠くから聞くのが、当時の日課であった。おくらさんは、もう赤い手柄の時代さえ通り越して、だいぶんと所帯じみた顔を帳場へさらしているだろう。婿とは折り合いがいいか知らん。つば九郎は年々帰ってきて、泥を含んだくちばしを忙しげに働かしているか知らん。ツバメと酒の蝌蚪はどうしても想像から切り離せない。三本の松はいまだにいい格好で残っているかしらん。金灯籠はもう壊れたに相違ない。春の草は昔しゃがんだ人を覚えているだろうか。その時ですら口も聞かずに過ぎたものを今に見知ろうはずがない。おくらさんの旅の衣は鈴懸のという。日ごとの声も世も聞き覚えがあるとは言うまい。三味の音が思わぬパノラマを世の眼前に展開するにつけ、世はゆかしい過去の目の当たりに立って、20年の昔に住む眼前なき小僧となりすましたとき、突然風呂場の戸がさらりと開いた。誰か来たな、と身を浮かしたまま視線だけを入り口に注ぐ。湯船の縁の最も入り口から、隔たりたる頭を乗せているから、船に下る段々は、間2畳を隔てて斜めに世が目に入る。しかし、見上げたる世の瞳には、まだ何者も映らぬ。しばらくは、軒をめぐる雨だれの音のみが聞こえる。三味線はいつの間にか止んでいた。やがて、階段の上に何者か現れた。広い風呂場を照らすものはただ一つの小さき釣りランプのみであるから、この隔たりでは澄み切った空気を控えてさえ、しかと物色は難しい。まして立ち上がる湯気の細やかなる雨に抑えられて、逃げ場を失いたる今宵の風呂に、立つを誰とは元より定めにくい。一段を降り、二段を踏んで、まともに照らす火影を浴びたる時でなくては、 男とも女とも声はかけられぬ。黒いものが一歩を下へ移した。踏む石はビロードのごとく柔らかと見えて、足音は性にこれおりすれば動かぬと評しても差し支えない。が輪郭は少しく浮き上がる。世は画工だけあって、人体の骨格については存外視覚が鋭敏である。何とも知れぬものの一段動いたとき、世は女と二人この風呂場の中にあることを悟った。注意をしたものかせぬものかと浮きながら考える間に、女の影は遺憾なく世が前に早くも現れた。みなぎり渡る湯煙の柔らかな光線を一分仕事に含んで、薄くれないの暖かに見える奥に漂わす黒髪を雲と流して、あらん限りの背丈をすらりと乗した女の姿を見たときは、礼儀の作法の風紀のという感じはことごとく我が脳裏を去って、ただひたすらに美しい画題を見出し得たとのみ思った。古代ギリシャの彫刻はいざ知らず、近世復刻の画家が名と頼む裸体画を見るたびに、あまりにあからさまな肉の美を極端まで描き尽くそうとする痕跡がありありと見えるので、どことなく気に乏しい心持ちが今まで我を苦しめてならなかった。しかしその折々はただどことなく下品だと評するまでで、なぜ下品であるかがわからぬゆえ、我知らず答えを得るに反問して今日に至ったのだろう。肉を覆えば美しきものが隠れる。隠さねば卑しくなる。今の世の裸体画というは、ただ隠さぬという卑しさに技巧をとどめておらぬ。衣を奪いたる姿をそのままに映すだけにては物足らぬと見えて、あくまでも裸を遺憾のように押し出そうとする。服をつけたるが人間の状態なるを忘れて、赤裸にすべての権能を付与せんと試みる。十分でことたるべきを十二分にも十五分にもどこまでも進んで、ひたすらに裸体であるぞという感じを強く病出しようとする、はい、技巧がこの極端に達したるとき、人はその患者をしうるをろうとする。美しきものを嫌が上に美しくせんと焦るとき、美しきものはかえってその度を減ずるが例である。人事についても、万は損を招くとのことわざはこれがためである。方針と無邪気とは余裕を示す。余裕は絵において、詩において、もしくは文章において必須の条件である。近代芸術の一大弊端は、いわゆる文明の潮流がいたずれに芸術の死を飼って、句句として随所に悪徳たらしむるにある。裸体画はその恒例であろう。都会に、芸技というものがある。色を売りて人にこびるを商売にしている、はい、彼らは評価に対するとき、我が容姿のいかに相手の瞳に映ずるかを考慮するのほか、何らの表情をも発揮しえぬ。年々に見るサロンの目録は、この芸技に似たる裸体美人をもって充満している。彼らは一秒時も我が裸体なるを忘るるあたわざるのみならず、全身の筋肉をむずつかして、我が裸体なるを患者に示さんと努めている。今世が面前に標定と現れたる姿には、一人もこの俗愛の目に遮るものを帯びておらぬ。常の人のまとえる衣装を脱ぎ捨てたる様といえば、すでに人外に堕罪する。はじめより着るべき服も、振るべき袖も、あるものと知らざる神代の姿を雲の中に呼び起こしたるがごとく自然である、はい、室をうずむる湯煙は埋め尽くしたる跡から絶えず湧き上がる。春の夜の日を半透明に崩し広げて、部屋一面の虹の世界が細やかに揺れる中に、朦朧と黒火かとも思われるほどの髪をぼかして真っ白な姿が雲の底から次第に浮き上がってくる。その輪郭を見よ。首筋を軽く内輪に双方から攻めて、雲なく肩の方へなだれ落ちた線が豊かに丸く折れて、流るる末は五本の指と分かれるのであろう。ふっくらと浮く二つの乳の下には、しばし引く波が また滑らかに盛り返して、下腹の張りを安らかに見せる。張る勢いを後ろへ抜いて、背の作るあたりから割れた肉が平行を保つために少しく前に傾く。逆にうくる膝頭のこの度は、立て直して長きうねりのかかとにつく頃、平たき足がすべての葛藤を二枚の足の裏にやすやすと始末する。世の中にこれほど複雑した配合はない。これほど統一のある配合もない。これほど自然で、これほど柔らかで、これほど対抗の少ない、これほど苦にならぬ輪郭は決して見出せぬ。しかも、この姿は普通の裸体のごとく露骨に、余が目の前に突きつけられてはおらぬ。すべてのものを有限に化する一種の霊風の中に、彷彿として、十分の美を奥ゆかしくもほのめかしているに過ぎぬ。片鱗を発木倫理の間に転じて、恐竜の怪を諸行のほかに想像せしむるがごとく、芸術的に感じて申し分のない空気と温かみと名木なる調子とを備えている。六六三十六輪を丁寧に描きたる竜の滑稽におつるが事実ならば、赤裸々の肉を乗車者に眺めるうちに、秦王の余韻はある。世はこの輪郭の目に落ちたとき、かつらの都を逃れた月界の城下が、虹の追手に取り囲まれてしばらく躊躇する姿と眺めた。輪郭は次第に白く浮き上がる。今一歩を踏み出せば、せっかくの城下が哀れ、俗界に堕落すると思う刹那に、緑の髪は波を切る霊気の斧ごとくに、風を起こして、ぼうとなびいた。渦巻く煙をつんざいて、白い姿は階段を飛び上がる。ほほほほ、と鋭く笑う女の声が廊下に響いて、静かなる風呂場を次第に向こうへ遠のく。夜はがぶりと湯を飲んだまま、船の中に突っ立つ。驚いた波が胸へ当たる。縁を越す湯の音がさあさあと鳴る。